練馬区倫理法人会鴨頭義人相談役、
はい、皆さんおはようございます。あ、でも初めての方いっぱいいらっしゃいますよね。あの、おめでとうございます。僕は8年前この練馬区倫理法人会のモーニングセミナーに初めて参加しました。その時僕はマクドナルドを退社して独立したばかり、無職でした。講演家になるとは決めていましたが、講演の依頼はそれから半年間ゼロ、つまり半年間収入ゼロ、アポイントゼロ、社員ゼロ、仲間ゼロ、世の中への信頼ゼロ。でも僕は運だけは良かったんですね。何もなかった時にこの倫理法人会の学びと出会うことができたからです。人生は学んだらその分だけ変わっていくっていうことをこの8年間嫌というほど感じてきました。まあ、倫理法人会ってどんな勉強会をやってるかっていうと、一言で言うならば、見えない世界と見えている世界、この2つは完璧につながっていて、そしてちゃんと順番が決まっているということを勉強しているからです。例えば見えない世界の代表例としては心というものがあります。心って見えます？ちょっと私ちょっと見えるタイプっていう人って今日これ見えないですよね。じゃあありませんか？ありますよね。でも私たちはこの見えない世界の心が全ての現実、私たちが普段現実と呼ばれているもの、僕は完璧につながっているということを忘れるから、いろいろな不幸なことや悩みや苦しみを自ら生み出していると言われています。まあ、例えば現実っていうのは売り上げだったりとか収入だったりとかもそうですよね。それから人間関係もそうですね。何ですかね、健康ですかね。これらの現実は全てどこが作り出しているかっていうと心で、順番はいつもこちらからこちら、そのことを勉強している会です。どうですか、普段からできているっていう人どれぐらいいらっしゃいます？例えば傘を持たないで家を出たとします。急にブワーッと雨が降ってきた、どう思います？なんだよ、なんで急に雨降ってくんだよって思います？間違ってますよね。雨が降ったから嫌な気分になってるんですよね。これ矢印が逆になってるの分かります？急に雨が降ってきても、あーすげえ、めっちゃ降ってる、面白いって思ったら、その後いいことが起きるそうです。何言ってるか分かります？え、本当に分かります？僕ね、最初何言ってるか分かんなかったんですよ。この倫理法人会の勉強が来て何言ってんだと、ふざけたこと言ってんじゃねえよって思ってました。全然理解できなかったんですよ。僕の今までの考え方は全部こっちからこっちだったから。例えば売り上げが全然上がらなかったら落ち込みませんか、ね、じゃあ人間関係崩壊したらどうですか、落ち込みませんか、病気になったら落ち込みませんか。倫理法人会はそれは全て間違いであるということを勉強している会です。病気になったら何て言うか知ってます？倫理法人会のこと分かりますよね。誰かが病気になったら何て言います？その人に、そう、おめでとうって言うんですよ。失礼でしょでもそれが正しいんですよ。なぜならその病気は赤信号、シグナルだからです。病気は何の原因もなくなっているのではなく、何の意味もなくなるのではない。それは全て日常生活の生活の不自然さがやっと隠れていたところから表に上がってきてできているからです。これ会場が寒すぎるんですけど、空調調整をお願いしてきてもらっていいですか？ごめんね、寒いよね。そんな風に私たちっていうのはこれが全て逆さになった時に不幸感や苛立ちやそして悩みを生み出すようになっています。今なんかこう悩みってありません？サイズ人によって違うと思うんですけど、すんごい大きな悩みを、すごい大きな悩みを抱えている人もいれば、すごく軽い小さな悩みはあるかもしれないですよね。それ大体何かが起きてるから感じてるんじゃないですか、うん、それ全部間違いだってことを勉強してるからです。違いますよ、 あなたがそう思ってるからそうなってるんですよ、教えてくれてるからです。意味わかります？例えば会社の売り上げが上がらない、売り上げが上がらないと経営者の人ってこんな風にイライラしたりするんです。おい、ちょっと営業マン集まれ、まだ何考えてんだ、今月の目標全然いってねえじゃないか、前年に対しても全然マイナスじゃないか、ちゃんとやってんのか、いいか、売り上げなかったらな、営業会社潰れるんだぞってやっちゃうんですよね。そうすると営業マンの心のエネルギーってどうなります？プラスになります？マイナスになります？
マイナス
になりますよね。そうすると完璧につながってる売り上げはプラスになりますか、マイナスになりますか？
マイナス、
うん、っていうことをやってる経営者が 94%。 だから10年以内に会社は 94% が倒産する、生き残るのは 6.4%。 つまり 6.4% の経営者だけがこのことを分かって経営してるから伸び続けてるってことです。短期的に売上が上がるかどうかの話をしていません。長期的に必ず売上も上がり、長期的に人間関係の問題がどんどん少なくなり、長期的にずっと健康で健やかに生きてピンピンコロリできるかどうかっていうことを勉強している会、それが倫理法人会です。なんとなく分かってきました？やばい勉強会なんですよ。今日来てくださっている方の中でちょっと質問があるんですけど、私は今日、変わるために来たのか、それとも変わらないために来たのかをちょっと聞いてみたいんですけど、ですか？私は変わりたくって勉強会に来たっていう人ってどれぐらいいますか？ああ、ありがとうございます。私は変わりたくないだけど今日ここに来たっていう人ってどれぐらいいます？あ、よかったですね。必ず変わりますね、本当にそう思っていたら。変わりたいと思ったら現実は変わるんですよね。でもこんな風に言う人がいるんですよ。いやいや、鴨頭さん、そうは言いますけど変われない人もいるんですよ、僕は変わりたいと思ってるけどなかなか変わらないですって言うんですよ。ありえないですね、本当は変わりたいと思ってないです。もちろん変わりたいっていう思いもあるけれども、もう一つ、どうせ私は変われないって思ってるんです。それも全部実現するそうです。まあ、このことをですね、これちょっと倫理法事会の言葉ではないですけど、このように読んでおります。SOS の法則ですね。僕の YouTube を予習してくださってる方は知ってる人多いんですけど、そう思ったら、あ、だいぶ予習してる人が多いですね。ああ、私はもう幸せだ、うまくいってると思ったらそうなります。だってそう思ったからそうなるんです。いや、そうは言いますけど現実はそんな甘くないと思いますよって、そう思ったらそうなんです。だからもしも現実が自分の思った通りに言ってないところがあったとしたら、それはあなたが本当はそれを否定している心も持っているからです。いいですか？状況じゃない、環境じゃないです。僕は8年前無収入でした。その時僕はどう思ってたか、どうせうまくいくに決まってるって思ってました。俺が売れないわけがないって思ってました。必ず日本一の講演家になると思ってました。その時の僕の講演回数は0回です。その時にどう思ってたか、絶対になるって思ってました。もちろん僕より素晴らしい講演家の方は今でもたくさんいらっしゃるので、偉そうなことを言っていると怒られるかもしれませんが、でも少なくとも僕はどんな講演家になりたいかってことは決めていました。影響力日本一の講演家になるって決めてました。僕はすでに影響力では日本一です。もちろん僕よりも人間性が素晴らしい方たくさんいらっしゃいます。いや、まあほとんど僕より人間性は素晴らしいと思います、今講演やられている方々。そして僕よりも稼いでいる方もいらっしゃるでしょう。だけど影響力は僕がぶっちぎり1位です。まあ、僕の YouTube は1日に8万回から10万回再生されています。1日の再生時間を年間に直すと24時間で1年と9ヶ月分が再生されているんです。今こうしている間も世界中で僕の YouTube を見て学んでいる方がいらっしゃいます。日本人だけではなく、毎日8万人から10万人に影響を及ぼしている講演家は僕しかいないです。つまり僕は日本一影響を及ぼしている講演家です。じゃあそれはどうしてそうなったか、8年前からそう思ってたからです。もちろんちょっとした遅れはあります。現実が出来上がるのは、大好きだと相手の人のことを思ってからその人とお付き合いにできるようになるのは少しタイムラグがあります。思った瞬間に落とせるというのはちょっと甘いかもしれないということです。いいですね。 もう若い男性職に言っとかないとね、すぐ勘違いするからね。少し遅れたりはするんです。でもね、必ず来ます。でも遅れるとほとんどの人がこう思うみたいです。やっぱり無理かもと。 OK、 それが実現するんです。そういう勉強会をしています。ということは、この倫理法人会で勉強すると、この順番を間違えた時に気づかせてもらえるようになるということです。まあ、今日も万人幸福のしおりという本を読みました。本を読んでる時に、あ、忘れてた原理原則と気づけば軌道修正ができるからです。もちろんこのモーニングセミナーに出席すると、会長の挨拶や法話、今のこの話ですね、この話を聞いた時に、あ、忘れてたわ、そうだったそうだったって、まず心が先だったとか、そんな風に気づくようになって軌道修正ができます。するとその後の生活習慣が変わって、起きる現実が変わっていく。これを週に1回この会場に来ることによって、何度も何度も繰り返し、そう思ったらそうという体験を積み上げていく。これが倫理法人会の勉強の仕方です。なので、正直に言います。倫理法人会のモーニングセミナー 1回出席したぐらいで何も変わりません。はっきり言うと、倫理法人会で勉強している内容は耳新しいことはほとんどないと思ってください。聞いたことのあるような話ばっかりが出てきます。まあ、時には聞いたことのないような話が出てくる時もありますが、根本、原理原則、一番深いところは大体皆さん聞いたことがある話ばかりが出てきます。つまり倫理法人会の勉強は、誰もが知っているが、誰もができていないことを知るための勉強会です。だからはっきり言うと、週に1回この会場に来て人の話を聞いてると、大体勉強の力、学ぶ力が高い人、聞き力が高い人はぐさぐさ来ます。うわ、できてなかったってね、会長。
はい、
そうですよね。そして修正をしていくんです。会長、何年前でしたっけ、死にそうになったの。
おととし
ですね、はい、会長ね、もう少しで死ぬとこだったんです。本当です、ガチの話です。もう東大病院じゃないとできないっていう手術をされました。もう帰ってこないかと思いましたよ。でも今こうやってね、とりあえず生きてるじゃないですか。なぜかっていうと、軌道修正されたからですよね、生活習慣を。あ、一番分かりやすいところで言うとですね、目に見える現実で言うと、痩せましたよね、シャープになりましたよね、それはなんでかっていうと、生活習慣を整えようと思ってコントロールしたからですよね。暴飲暴食の神でしたもんね。
神です。
そうですよね、はい、今でも食べ方とか、何をチョイスするかとか、どのタイミングで何を食べるかとか、お酒の飲み方とか全部変えられました。なぜかっていうと、心が変わったからです。このままじゃダメだって、こんなことしてたらダメだって思ったんです。だから整えようと思ったんです。できてないから気づけるんです。それを気づいていく勉強会が倫理法人会の勉強会です。今日皆さん、変わりたいっていう方に手を挙げましたよね。手を挙げましたよね、じゃあ変わるためには何をすればいいかっていうことを今日お伝えして、講話終わりますね。変わるために、人生を変えるために行うことはね、3つしかないんです。この3つを行えば必ず人生は変わるっていう法則があります。それ以外はないです。みんなだから変わりたいと思ってもなかなか変われないの一つは、変わりたいと思いながら本当は変わりたくないと思っているか、変わりたいと思ってるけどどんな行動を変えればいいかわからないからなんです。そうですよね。例えば痩せたいと思っても何を変えれば痩せるかわかんないと痩せられないですよね。まあ、例えば分かりやすい間違いとすれば、痩せたいと思って一生懸命運動する人がいるんです。運動したって痩せません。運動したって痩せないですよね。大丈夫ですか。運動して痩せると思ってる人は大きな間違いですよ。運動は痩せるためにやるものじゃないし、運動したら痩せるなっていうのはどこにも出てませんからね。これはスポーツトレーナーが言ってますから。まあまあ、基本的には割合で言うと、運動は1割です。食事が9割ですね。だから太ってるのは食べ方が間違ってるからですね。運動が間違ってるからじゃないですからね。でもそれ一生懸命運動してると無駄な努力になりますよね。1割しか成果が出ないから。だから勉強は必要なんです。倫理法人会も同じです。何を努力すれば今の問題が解決するかが分かってないと、無駄な努力をいっぱいすることになります。健康的になりたいのに全然健康と関係ないことやるかもしれないですよね。そうですよね。例えば、でもいっぱいありますね。そういう意味では私たちがこう勘違いして間違っていることってね、大きなことから小さなことまでね。昔はなんかコーヒーって体に悪いって言ってましたもんね。今コーヒー飲むとがんにならないって言われてますもんね。まあ、体の世界はちょっとディープすぎるか。昔はコカ・コーラダメでしたもんね。コーラを飲んだら骨が溶けるっていう話を聞いたことがあるっていう人、ちょっと手挙げてもらっていいですか。あ、OKOKOK。全然根拠ないですね。骨溶けないですよね。溶けます？ 飲み物で骨って溶けるんでしたっけ。すごいよね。でもほとんどの人が手を挙げましたよね。私たちね、間違った情報をいっぱい信じてそれを繰り返してるんです。例えば歯磨きするときに、なんか歯ブラシにお水つけてから歯磨きしてる人ってどれぐらいいます。ああ、OK。それ間違いですよね。そんなことしたら唾液が使えなくなるんで、あんまり歯がきれいにならないですもんね。そうですよね。だからいっぱいあるわけですよね。私たちが学んでないことによって、間違った行動を一生懸命努力していることが。そういうのも軌道修正して勉強していくのが倫理法人化になっています。私たちはね、いっぱい間違えた知識を持っています。先人たちはみんな正しいことを言ってるとは限らないんです。間違ったこともいっぱい教えてくれるんです。自分がそう信じていたことを人に教えるからです。でも本当は全ての人がこの通りに生きれば必ずうまくいくっていうことが書いてある本をもとに私たちは勉強しているので、じゃあ本題いきますよ。人生を変えたいんですよね。変えるためにはね、もう3つしかないんです。この3つを変えれば必ず人生が変わります。1つ目、住む場所です。住む場所を変えると人生は変わりやすいですね。だ、人生を変えたいんですよね。引っ越しましょう。引っ越しするんですよね、じゃあ、ね、ほとんどの人しないですよね。本当は変えたいと思ってないからですよね。違いますか。まあ、住む場所が変わったらなんで人生が変わるか理解納得できねえからだっていうのを今思ってますよね。まあそりゃそうですよね。なかなか分かりにくいですもんね。例えば一つの例ですよ。成功したいと思って、あ、いや、年収を今よりももうちょっと上げたいなっていう人ってどれぐらいします。今より上げた、多いですよ。いいですね。上げましょう、上げましょう。年収上げるためにどうしたらいいか言いますね。住む場所を変えればいいんです。東京はすごく楽ですね。東京とか、千葉とか埼玉とか神奈川は楽ですね。一番簡単な方法がございます。一つの例ですよ。全てじゃないですよ。タワーマンションに引っ越してください。タワーマンションの最上階が高ければ高いほどいいですね。タワーマンションって面白い仕組みになっていて、下の階は安くて上の階高いんですよね。例えば一番下の階が、仮に20万としましょうか。一番上の階200万だったりするんですよ。そしたら20万の部屋が空いたらすぐに借りたらいいんですよ。そうすると年収200万の人と一緒に生活することになるんです。エレベーター乗ってる時、年収200万の人と、あ、年収200万じゃないや、200万の家賃払ってる人と家賃5倍の人はエレベーターの乗り方違いますから、ね、全く違います。まあ例えて言うならば、年収2000万の人は自分がエレベーターに乗った時に自分より少し後ろから入ってくる人のことを待ってエレベーターの中でオープンというボタンを押して、あ、こんにちは、何階ですかって言います、ね、なぜか日常そのように生きているから年収が上がったからです。それを学ぶことができます。無料で、まあ、家賃は20万かかりますけどね、でもそうやって住む場所を変えると変わっていくんです。だからただ引っ越せばいいんじゃないですよ。例えば今の一つの例です。年収を上げたかったら年収が高い人がいるところに引っ越せばいいんです。例えば都会のストレスに疲れていて、それを改善したかったら自然なところに引っ越した方がいいでしょうね。そうすれば必ず変わります。私たちは環境に 100% 影響を受けて生きているので、住む場所が変われば必ず環境が変わるからです。だから自分の目的別に引っ越せばいいです。全然、だっていくらでも引っ越していいんでしょ。なんか今日本は引っ越すと引っ越し税が取られるわけでもないしね。なんか行政に怒られたりしないでしょ、まあ、勝手に引っ越すんじゃないって、あ、昔は言われてたんですよ日本も。そうですよね。住む場所決められてた時代がありますもんね。勝手に住む場所変えちゃいけない時代あったんですよ。今でも世界中にはそういう国がいっぱいあります。お前はこのブラックから出ちゃダメだって。今そんなこと言われないじゃないですか。なんか引っ越していいんですよ、人生を変えたければね。2つ目いきます。2つ目はね、職業を変えればいいですね。だから変わりたいんですよね。はい、仕事変えましょう。例えば仕事がうまくいってないんだったら仕事変えたらいいじゃないですか。そしたら一瞬で解決です。だいぶ受け入れがたい話ですか今日。、ね、だいぶ受け入れがたいですよね。あ、でもそうすれば変わります。仕事がうまくいってないんだったら仕事を変えれば 100% 変わります。変わりますよね。職場の人間関係の悩みがあったら職場を変えればいいです。 そしたら一瞬でその問題解決します。え、合ってますよね。いっぱい心で抵抗してますよね。そうは言いますけどって。だからその問題は残ります。今日ちょっとシビアすぎます僕。大丈夫ですか。でも本当のことなんで。なぜかっていうと、まあ、これはこうもしかしたら人によって違う感じがするかもしれない。あ、聞いてみようか。今世の中を見ていてすごく幸せそう、まあ、例えば仕事も人間関係も健康も全部うまくいってるっていう人の割合と、どっかしら何か悩み問題を抱えている人の割合ってどれぐらいな感じします。いや、じゃあうまくいってる人の割合で質問するんで、どっかに手挙げてもらっていいですか。すごくうまくいってる人って 5% 以内なんじゃないかなって思う人ってどれぐらいですか。ああ、そうですよね。ありがとうございます。もう、あ、これもう他聞かなくていいですね。これだけ手がかかるとね。多分ね、多分そんなもんだと思うんですよ。多少のズレはあるかもしれないけど、皆さんの感覚大体合ってると思うんです。ということは、ほとんどの人の常識は不幸になる生活習慣、考え方なんです。だからそれを聞いちゃダメです。皆さんが幸せになりたかったら。もっと非常識な 5% の人の考え方を聞いた方がいいですね。僕の話している内容大体そうです。倫理法人会で学んでいる内容大体そうです。ほとんどの人が抵抗感があるんですよ。例えば今日初めてモーニングセミナー出た人の中で何割かこういう人がいたかもしれない。やべえなこの会って。いきなりベルが鳴って歌歌い始めたぞ。やべえぞ。はっきり言いますね。やべえ会でございます。やばい人って 5% しかいないんですよ。それをバカにする人が 95% いるんですよ。皆さんどっちになります？選んでいいんですよ。僕は決められませんから、皆さんの人生の選択を。僕は情報は提供できますけどね。選ぶの皆さんなんで。そういう回なんです。ここはね、5% です。ちょっと後ろ指刺されたり浮いたりします。95% の人から。だから、うまくいくんです。僕は8年間それを感じてきました。お前宗教やってんじゃねえかとか、変な団体に騙されてんじゃねえかって。いや、僕は勉強してるんです。本当のこと。うまくいく人ってどんな考え方を持って、どんな生活習慣を持って、どんな判断してるか、どんな言葉遣いしてるか、どんな服を着て、どんな歩き方していて、物事に対してどんな反応してるか、それを研究してきました。だから僕は思った通りの人生になってます。全部勉強してきたからです。変えればいいんですよ。変えたかったら住む場所、まあ、僕今までの人生では引っ越しか、俺引っ越し何回したんだろう。大阪生まれの福岡、鹿児島、沖縄、もう一回福岡、四国の愛媛、東京、埼玉、群馬、山形、宮城、青森、宮城、東京、東京の中で2回引っ越し、ちょっと何回か忘れましたけど、まあ20〜30回。だから人生変わりまくりですね。簡単ですね。あ、だから慣れてるんですよ、僕、変えるの。いくらでも変えられます。でも女の人ってそうじゃないですか。女の人ってコロコロ人生変えますよね。そうですよね。女の人ってすごいですよね。結婚したら自分のお父さんお母さんじゃなくて他の人のお父さんお母さんお父さんお母さんって呼ぶんでしょ。男の人できますそれ。考えられないですよね。女の人ってすごいんですよ。子供産むらしいですよ。半端ないですよね。え、男の人分かります？自分の体の中から人間が出てくるって分かります？え、分かんないでしょ。だってできないんだから。全く理解できないですよ。女の人ってそれぐらい大きな変化を体験してるんで、多分ね、住む場所変える、いやいや、こんな変えられるしって思うでしょ。もし思ってないならね、相当女性として女性を使って生きてない人です。常識に凝り固まってるんですよ。この男性社会の男が言ってることにとらわれてるんですよ。女性は簡単に変えられるはずですよ、本来そういう性だから。男の人です、めんどくさいのは。抵抗するよね。どんなに真実だ、正しいと思ったことがあっても、鴨頭さん、よく分かりました。でもねって言うんですよ。すごいね、でもねって最強ですね、うん。でもねっていう人は絶対に変わらないっていうコミットメントなんで、どうぞご勝手に。そうですよね。だって変わらないって決めてるんです。必ず変わらないんですよね。だからね、変える方法さえしたらあとはやるだけです。3番目言っていいですか？ 3 つ目。3つ目が最強です。1番と2番ができなくても3番ができれば絶対変わるっていうぐらい最強です。会う人を変えるです。
最強ですね。人間は環境に影響を受けています。例えば分かりやすいで言いますね、批判的な人と肯定的な人がいます。例えば皆さんの周りがいつも俺こういうふうにやりたいんだよって夢語ったら、お前何言ってんだよ、夢みたいなこと言ってんじゃねえよ、もっと現実見ろ、できるわけねえだろお前がっていう人ばかりが周りにいたらどうですか。夢語り続けられます。結構難しいですよね。じゃあ反対に皆さんが何か夢語ったら、できるよ絶対できる、すぐやった方がいいよっていう人しか周りにいなかったらどうなります。簡単です、超簡単です。例えばこの会場に例えば今日100人いたとするじゃないですか。で100人中99人が本を出してる人だったとしますよ。わかります？出版をねしてる人だとしますよね。で自分一人が本を出してないとどう思うかって知ってます？おかしい、なんで俺の本出てないのって思うんですよ。本当ですよ。そういうコミュニティありますからね。周りに著者ばっかりいて自分だけが出てないパーティーに出させられるんですよ。必ずその人の本出ますから。そういうもんですよ。わかりますよ、なんとなく体験してないからちょっとわからない面があるかもしれないけど、理解はできますよね。そういうもんなんですよ、環境ですから。私たちは反対に周りが一冊も本出してないのに急に一人だけ俺本出すんすよっつったら何て言われそうですか。無理だ、だって周りが全員無理だって思ってる人なんですよね。そうすると無理になるんです。だから人が変わると人生は変わります。だから会う人を変えればいいんです。例えば夜飲み会に行くのはやめるんです。夜飲み会に行って幸せになるということをなんか理論的に証明できる人います？鴨志田さん、夜飲むとね全然もう絶対収入分かるんですよ。夜飲みに行くとね夫婦関係良くなるんですよ。夜飲みに行くと子供が病気にならないんですよ。売り上げ上がって人間関係の問題がなくなって健康になるんですよってことを証明できるって人です。もういたら議論しましょう。完膚なきまでに論破して差し上げます。絶対ならないですね。じゃあ夜飲みに行くのは反対は何ですか。朝勉強するんですよね。合ってますよね。だから人生を変えたかったら朝勉強すればいいんです。臨業法人会に入りましょう。モーニングセミナー出たらいいんですよ。モーニングセミナーに出るためにはね、例えば今の練馬区の臨業法人会の役員さんって言われてる人がいるんです。ちゃんと会員として会費を払いながら皆さんがこのセミナーを受けるために会場の設営とかチラシの印刷とか配布物とか受付とか準備してくれてる人たち、だいたい4時ぐらいにはこの会場にいます。起きるのは3時です。一番早かったら2時です。そういう人と会ったらいいです。2時まで飲んでる人と会ってる場合じゃないんだよ。そんなことしてたら不幸になるよ。間違いないです。逆に変えればいいんです。絶対人生変わりますから。簡単ですよ。でもこういう人います。いや朝は苦手で、寝てろ今まで通りの人生歩めばいいんですよ。年収が低いままでいいんですよ。人間関係の悩み抱えたままでこの一生を終えるんですよ。そうですよね。だって自分で決めてるんですもんね。いや朝が弱いんだって、これまで通りの人生を歩むんだ、決めてるんですもんね。変えようがないです。どんなに偉い先生がいらっしゃっても変えられないですね。不可能です。だから変えたかったら会う人を変えればいとも簡単に変わります。今倫理法人会のうちの会員さんの中でもともと朝弱かったって人ってどれぐらいいます？
はい、
朝苦手。おお、かなり多いですもんね。ありがとうございます。弱い組8割か、うん、そういう人が来てるんですよね。なぜか変わろうと思ったからです。そういう人と会いましょう。その会える場所が倫理法人会です。だから人生を変えたかったら僕ははっきり言います、倫理法人会に入ったらいいと思います。朝苦手な人が朝スーツを着てゲストの人よりも2時間も早く会場設営してるんです。その人と会うんです。必ず人生は変わります。そういう人はたまたまそうしてるんじゃない、決めてるんです。私は変わるって。たまたま朝2時や3時に目が覚めてですよ、たまたま3時とか4時にこの会場に来て、たまたま皆さんのために会場設営なんかできません。眠い日もあります。苦しい時もあります。なんでこんなに勉強してるのに人生変わんないんだって、そんな風に思う時もあります。でもやるんです。なぜか変わりたいと思ってる。 つまり自分が思っていることと行動を一致させようとしている。それが倫理法人会です。なので人生を変えたかったら倫理法人会に入ったらいいです。倫理法人会はね、すごく自立した勉強会なので、会費は月1万円です。たった月1万円で人生が変わるらしいですよ。1万円が払えないんですっていう人は来ないでください。自分の未来に月1万円払えない人はそれ以下だって自分で決めてるんですもんね。私は月1万円かける価値がない。私の未来はそんな価値がないって決めてる人は来ないでください。気が乱れるので。お断りします。そういう人がいると環境が乱れるので、絶対来てほしくないです。月1万円考えられないと。安すぎると。だって人生を変えるんだから。と思ってる人だけでやりたいです。この会は。そういう会です。自主運営なので、自主運営わかります？ここって会社があるわけじゃないんですよ。一般社団法人倫理研究所っていう上部団体があって、倫理法人会っていう団体は経営者が全員会員なんです。会長も会費払ってます。月1万払ってるよね。
払ってますよね。
自主運営なんですよ。全員要はお金を払ってゲストのために一生懸命場作りをすることによって自分を鍛えていこうっていう会なので、だからね、搾取がないのでいいと思いますよ。なんか場所によってありますもんね。なんかそこを運営してる人が入会するとその人のところにこう懐にお金が入る団体とかね、そうすると会員増大するとその人が儲かるからどんどん数増やすってなりますけど、倫理法人会は会員が増えても会長の懐には1円も入ってないよね。大丈夫だよ、ね、大丈夫だよ、ね、
大丈夫だと思
うんです、うん、そういうことしなくなったんだよね。
やりますよ。
そうですよ。そういう団体なので心配なくどんどん入ってきたらいいと思いますよ。お金が苦しい人はね、入った方がいいと思います。変えるしかないからです。僕はお金苦しかったんですよ。年収ゼロだったんで、収入がゼロだったんで、このままだったらもう家族も絶対不幸になると決まってました。そりゃそうですよね。子供が、上の子が小学校1年生、下の子が保育園の年中さんで収入ゼロでしたから、お父さんがそのまま行ったら終わりですよね。収入上げるしかなかったんですよ。だから僕入会したんです。月1万円安いと思いました。年収が上がるんだから、ね、年収12万円上げたいっていう人います？いないですよね。年収100万とか1000万上げたいんですよね。だったら12万円投資した方が良くないですか？そうですよね。だから時間とお金がない人こそ倫理法人会はおすすめです。入った方がいいと思います。時間とお金の増やし方が分かるって、それを心根本から勉強して、現実時間だったりとかお金だったりとか人間関係だったりとか健康を手に入れるっていう勉強会です。そういうことをやろうとしている人に会う、すると人生は変わっていきます。今日来てないかな、吉岡知花来てないけど、ハッピー、ああ来てないか。うちの会員さんがこの前フェイスブックにこんな投稿されていたっていうのをちょっと紹介しようと思います。その方は吉岡知花さんっていうんですけど、まあ、倫理法人会に入会してまだ半年ぐらいかな。どれぐらい？まだ半年経ってないのか。
2、3ヶ月ぐらい。
あ、まだ3ヶ月ぐらいか。その方はね、こんな風に書かれていました。読みますね。よく聞いててくださいね、結構長いんで。決意では人は変わらないっていう投稿でした。決意よりももううまくいくとあらかじめ決める、予祝や、あらかじめ祝うって書いて予祝って言うんですけどね、予祝や思い込みで人生は勝手に変わっていくのだ。まあ、この方は、倫理法人会に入会して、まあ、僕のところでもいろんなところで勉強してるんですけど、この1年以内に3つ変わったんですよね。自分の夢、ネイルスクールの開講を手伝ってくれる人と出会うようになりました。それから世界を幸せにするための社会貢献のプロジェクトに抜擢されました。そして結婚相手が見つかりました。まあ、これが約半年間の彼女の変化でした。8月に入って一気に人生が変わりました。今思うと今まで積み上げてきたことの結果なんだなと思います。それは私は3つのことを行ったからです。まず1つ目、環境を変えた。今まで休みの日は家に引きこもってネイルをするか掃除をするか、もうそんなつまらない生活から出したくて、でも何をやったらいいか分からなかった。でも私はとにかくたくさんの学びを始めました。学んだ内容は話し方の学校、楽読、倫理法人会、パワーパーソン講座、楽山、鴨さんの講演会、話し方の学校の交流勉強会、 スーパープレゼンテーションアワード、可能性無限大スクール、ユニバー、みんなとの飲み会、楽読リターンスクール、土曜日のズーム会議などです。これ全部いっぺんにやりました。何がいいかなんて考えない、選ばない、何のためなんてどうでもいい。今の自分を変えたかったら、新しい価値観や新しい世界がたくさんの前の前に現れるようになった。引きこもりだった私は出かけることが好きになった。するとそういう人と会うようになった。二つ目、付き合う人を変えた。そもそも私は友達がいなかった。付き合うのも何も友達すらいなかった。一人で飲みによく行っていた。でも学びという場で新しい人に出会うと、自分とは全く違う考え方の人に会い、思いもよらぬ選択肢が増えていきました。この人の考え方面白いなと思う人には積極的に会いに行きました。鴨頭さんの関係の人はみんな学ぶことが好きな人ばかりなので、とっても都合が良かった。3つ目、住む場所を変える。これは全く予想外の出来事。今の仕事を3月末で辞めてネイルスクール開校に上がって生活資金がありません。でもそれを応援してくれる人が現れました。こんなことあっていいのか、この世は簡単に自分の想像を超える現象が起こるんだなということを改めて実感しました。昨日、練馬の倫理法人会で鴨さんが言っていました。僕は幸せで幸せで仕方がないんですと。でもメンターである工藤さんにこう言われました。鴨頭、お前は自分の親の徳を今食いつぶしているんだと。自分が幸せになるだけではダメなんだ。自分が徳を積み、その徳を次の世代、その次の世代へ渡すのが倫理なんだと。それを聞いて、あ、私今与えてもらってばっかりだ、これじゃダメだ、私も与える人になろう、徳を積もう、自分の身を全て差し出してもいいと思うほど幸せな、十分な幸せをもういただきました。これ以上望むものはありません。だから私はこれから与えていきます。私たちは世界を変えていきます。全力でこの身を差し出します、というところでした。そういう人と出会います。つまり学んだんです、彼女。そしてそれを全部やりました、約半年間。そしたら全てが変わったそうです。できる人はいるんです。でもできない人もいます。全部自分で選べるんです。それが倫理法人会です。倫理法人会は徹底的に皆さんに情報を提供します。その中で皆さんがこれをやろうと思うことを自分でつかみます。そして自分で行うんです。誰かがやってくれたりしません。他の研修所とは違います。他の研修所っていうのは皆さんからお金を取ってビジネスでやっているので、皆さんにいっぱいサービスを提供します。倫理法人会はサービス業ではありません。自主勉強会です。よし、私はやるんだと思った人だけが入会できます。そして絶対にやるんだと思い続けた人だけが変わっていきます。途中で諦めた人は脱落していく会です。だから本当に変えたいと思った人だけに入ってほしいと思っています。まあでも僕信じてます。今日この会場に来た人は変わるって手を挙げたからです。その時の心は嘘じゃないと思うんです。きっと本当にそう思ってるんです。じゃあやることはたった一つ、今までと違うことをやることです。今までと同じことをやり続けていたら、これからも今までと同じことが起こり続けます。もしかしたら仕事がうまくいかなかったのであれば、仕事がうまくいかないことがこれからも続きます。人間関係がうまくいかないのであれば、これからも人間関係がうまくいかない人生を送り続けます。健康にどこかに問題があれば、その病気は治らないです。むしろ大きくなっていくでしょう。じゃあどうすればいいか、変わるんです。変わるとは何か、今までと違う行動をすることです。つまり倫理法人会に入会してください。まだ入会されてない方は簡単です。今まで入会してないんだから。もう入会したらその時点から変わり始めるからです。練馬遠くて通えないよ。地元にもあります。 いや遠くても通うんだっていう人は通ったらいいです。あれ今日群馬から来てるっけ、あれ遠くから来てる人いるよ、
大阪、
え
大阪、
大阪とか、え大阪の会員いるの、
はい、
あ来てる、
広島
の、
え広島
の、いやいやうちの会だよ、
はい、
川本さん、あ川本か、そうかそうか、うちに大阪の会員さんとか名古屋の会員さんとか広島の会員さんがいますね、うん、で来ますね、毎週はさすがに来れないみたいですけどね、でも人の4倍は学ばないとって思ってるみたいですよ、月に1回しか来れないからね、だから距離も関係ないです、お金も関係ないです、時間も関係ないです、うん、朝6時にアポイントメントが入ってる人そんなにないでしょ、そうですよね、みんな時間ありますもんね、朝の時間だったらね、だから朝やってるんですけどね、夜は忙しいと思うんで、これから活躍する人たちっていうのは家族との時間も取らなきゃいけないと思うんで、だからそんな風に倫理法人会はね、どんな人でも学べるフォーマットになってるんで、ぜひまだ入会されてない方は今日入会なさってください、もう一回言いますね、今日入会なさってください、もう一回言いますね、今日です先送りはダメです、なぜならば先送りをして幸せになったという事例がないからです。すぐに決めた人がうまくいってる、そういう事例は数百万ございます。なのですぐに決めてください、検討しますと言っちゃダメです、検討しますという人は言い訳の癖がついてる人です、検討しないんです、何も考えずにスタートを切る、すると後から変わってくる、心が先、現実が後、つまり決めるが先、すると収入や人間関係や健康が変わる、入会は単に心が変わるだけです、そこから変わっていく、この順番通りに倫理を学ばれてください、以上で今日の講話を終わります、ありがとうございました。